さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて本日は子供に AI を教える必要はあるのかという話をしたいと思います。というのも、明日土曜日に親子 AI ワークショップというのを開催するんですね。非常に小規模で今回は、お試しでちょっと無料開催ということでやらせていただくんですけど、内容としては、AI に触れてる皆さんはね、一度はもうやったことあるかなっていう内容なんですけど、生成 AI を使ってオリジナルの塗り絵を、画像生成でね作ってもらいます。でそれを私当日モバイルプリンター持っていくので印刷して、おそらくね多分すぐに作れちゃうと思うので、塗り絵まで塗れるところまでねやろうかなというふうに思っております。ただただそういう AI ワークショップなんですけど、一応ねこちらの目的としては、私自身が、親子に限らずなんですけど、小学生とか中学生、高校生大学生とかもかな、社会人だけじゃなくて、そういった学生とか、子供とか、子供を通じて親にもですね、 AI ってどんどん便利なんだよって広めていきたいなって思っているんです。ただ AI ってすごく便利だからこそ、言ってしまえばずるい使い方もできるんですよ。これをずるいと表現するかどうかは人それぞれかもしれないんですけど、例えばねテスト勉強もめちゃめちゃ効率的にできるわけですね。出題範囲、教科書の何ページから何ページっていうふうに言われたら、もうそれ全部スキャンかもしくは写真撮ってね、で GPT に落とし込んで要約してもらうとか、大事なポイントはどこですかとかね、ノートのまとめが一瞬でできるようになるっていうところもありますし、じゃあこの選択の範囲内における練習問題を作ってくださいって言って練習問題をねいくつか作ってもらって、それを解くっていう方法もできるでしょうし、なんなら解いて、結果としてはこれです、私の苦手な分野を分析してそれに合った練習問題出してくださいって言ったら、そういった問題も出せるようになるでしょう。そこまでね高度な使い方をしなくても、例えば作文1個取っても、この本を読んだ読書感想文を、原稿用紙2枚だったら800字か800字以内で作ってくださいなんて言ったら、文章勝手に作ってくれるわけですよ。でまんま写して提出すればいいってことも可能になってくると、それを、効率化と捉えるかずると捉えるかは本当に人それぞれだし賛否両論あると思うんですね。でこれについてやっぱり教育上生成 AI を日常的に触れさせるのは、例えばやっぱり良くないんじゃないかとか、触れている人と触れてない人のその学力的な差が出てきてしまうんじゃないかとか、それこそ今でこそ私はパソコンもスマホも持ってますけど、じゃあパソコンもスマホもご家庭になかったらすごくそこで差がついてしまうんじゃないかとか、いろいろね懸念事項としてはあると思うんですね。じゃあ子供に AI を触れさせない方がいいのかって言われたら、私はそうだとは思ってなくて、むしろ私は子供のとんでもない使い方、発想力から、あこういうところ注意した方がいいんだなというアイデアも出てきますし、あこんな使い方があるんだというアイデアも生まれてくると思うんですね。なんか以前ね、そのハッキングする人、ハッカーを警察の内部に取り込んだ方が、採用した方が、要は他のハッカーの気持ちが分かる分セキュリティが強固になるんじゃないかっていう話をね漫画で見たことがあるんですよ。多分実際にもやってるんじゃないかなと思ってるんですけど、だからなんかそういうふうに効率的に使える、言ってしまえばちょっとこうすれば楽できるんじゃねって考え方で GPT を使ったりするのって、最終的には効率化にもつながると思ってるんです。便利ツールを作る発想だなというふうに思ってます。でそこからでも自分の学力につながるかどうかはまた別の話だと思うんですね。読書感想文を AI に作ってもらったものを提出して、例えば賞を取ることもあるかもしれないですよ、もしかすると。でなんだ賞を取るの楽だなというふうに思うこともあるかもしれない。でもそれを続けていると、多分自分でも読んでいて、あこれはいいな、これはダメだなっていう判断力が身についてくると思うんですね。で読めば読むほど、自分で作れば作るほど構成力が身についてくるんじゃないかなと個人的には思うわけですよ。結局良い文章とか、これは好まれる文章だな、これは人に届く文章だな、これは届かない文章だなって判断するのって、ある程度 AI で判断しきれるかもしれないけど、最終的には自分で5をかける、で5をかける部分の最終判断がやっぱり鈍っていると、結局良いものは生まれてこないから、どっちにしても自分の実力というものを身につけなきゃいけなくなってくるんですね。漢字練習とかも読み方の練習とかも、もしかすると AI を使ったらすごく楽にね ツールとして使えるかもしれないけど、実際にやっぱり手で書いた方が自分は覚えやすいなって人もいるかもしれないです。そっちの方が非効率的かもしれないけどね。こうやっていろんな学習方法を試せるうちの、手段の一つとして AI っていうのが、生成 AI を使っているのは全然ありだと思いますし、私はどちらかというと今回の親子 AI ワークショップで、塗り絵を作るってすごくシンプルな話なんですけど、絵が作れるんだってことに驚いてほしいし、塗り絵を作るためにどういう指示をしなきゃいけないかっていう構造の部分、ちょっとね、分かんないかもしれないけど、あ、これ線画ってやらないと絵で出てきちゃうんだとか、塗り絵って書くことで塗り絵ってどういうものか分かってて出してくれるんだとか、そんな毎回同じように出してくれないし、自分の思った通りの絵もう一発で出すことが難しいんだとか、そういうふうな気づきをね、得られて帰ってもらえたらなというふうに思っているんです。もうね、マイクラとかと一緒でね、あっという間に大人の予想を上回るようなものを作ってきますからね。そういった想像力とか発想力を私は見るのも見つけるのも好きなので、ちょっとね、頑張って土曜日は開催してこようと思います。一応ね、子供連れて、うちも子供連れて行こうかと思ってるんですけど、まだ空きがあるので、もし当日ご参加したいという方がいらっしゃったら、一応概要欄にリンク貼っておきますので、途中参加早退とかでも全然大丈夫です。お気軽にお越しいただけると嬉しいです。場所は東京の東池袋ですね、の会場でやります。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。その他イベントがね、増えております。来週の月曜日はアニメ制作です。 AI でアニメ制作のこちら講座、再来週、翌週は AI ライティングですね、実践的な AI ライティングのこちら講座を行いますので、ご興味ある方はぜひお申し込みください。ということで、本日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。